はい、9月15日水曜日17時を回りました。水曜リジンチャンプルー生放送でお送りしております。お送りするのはリクエストチョメノスケと
リクエストマングースオシロと
劇団尾瀬金城理恵です。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はいはいはい。
さあ、ということで9月もう半ばでございます。
そうですね。
いや、もうこの間9月入ったばっかって言ったのにもう半ばでございますけども、はい、さあ、いろんなニュースありますけども、
はい、
なんかあのニュースでやってたんですけど、はい、あのワクチン接種会場みたいなを、
うんうんうん、
あのパチンコ屋さんでするっていうのを見ました。ニュースでみたいな。そうで、なんかそのパチンコ屋さんを、うん、に要はそのパチンコ屋さんが今できない状況、要は閉めてくださいってなってる状況のパチンコ屋さんを使って、うん、そのワクチン接種会場にしようみたいな。
へ、
したら中はクーラー効いてるわ、うん、まあ、一応こうやって離れて座れるわ、
うん、
でなんかワクチン打ってからまあ15分ぐらい待ってくださいみたいな、
うんうんうん、
でもし何かその体調悪くなったら呼び出しボタンってそのパチンコ屋さんにあるんですけど、それでスタッフを呼んでくださいと。だからなんかめちゃくちゃ効率良かったらしくて、ワクチン受けた人たちからしたらもうあそこで良かったっていうぐらい、なんか最初は何を言ってるんだっていう感じだったけど、実際行ってみたらそう良くて、しかもその15分待ってくださいもそのパチンコ画面に15分間表示されるらしいんですよ。そうで、さらにあの USB ってあの、
うんうん、
充電器もついてるから、はいはいはい、自分でこう携帯いじったりもできるし、
待ってる間ね、
待ってる間、うん、で、まあ、本当そのこの島って言ってパチンコ屋さんの座る場所があるんですけど、うん、それの片方しか使わないから、
うん、
なんかこのちゃんと感染対策というか、
うん、
そうもできて、さらに横向いてくださいって言ったら椅子がこの動くタイプの椅子なんですよ、この、まうんうん、回るタイプの椅子というか、だからこの回って横向くだけで注射持てるから楽だっつってなんかめちゃくちゃいいという評判は聞きましたね。一応最初見た時俺は何を言ってるんだと思って
確かに、ね、
そうで、しかもまあちょっと自分がアホだなと思ったのは、そうパチンコ打ちながら、うん、待ってられるのか
打ちながらやってると思った
んです。思ったよね、うん、そうだから俺何をバカなこと言ってるんだと、うん、今度打ちながらやったらこの手汚れもすごいし、うん、パチンコ玉にね、うん、いろんなのついてるかもしれないし、それこそ
赤移動できないしな。
いや確かに赤移動できないし、なんかこの台全然回らないって言ってももうね、ワクチン打ったから赤移動できないしとか、うん、なんていうのかと思ったら、まあ、打つことはなく、
なく
そう
本当にってこの場所を
借りるだけだ、そう会場として使ってるっていう、まあ、ニュースを見てなるほどっていうちょっと自分の考え方がね、ちょっともうこのもともとやっぱその好きだったんでパチンコとかスロット好きだったんで、うん、もうそっちの脳みそになってて、
うん、
だったら俺スロット打ちながらやりたいなとか思ってたけど、そういうことじゃなくて、まあ椅子を貸しながらで、
はい、
やっぱ店内広いじゃないですか。広いしクーラー効いてるし、うん、まあそのちゃんと椅子の数も多いから、
うん、
そのいいですよねということでやってたらしくて、
うんうん、
なんか楽しい、なんていうんですかね、画期的なアイデアだったんじゃないかなと僕は思ってますね。
このパチンコ台ってことずっと並んでるじゃない、
はい、
でこのワクチン打つときはなんか順々にずれていくの、みんな、
いや、そのまあ、そこに座ってくださいって言って、
うん、
座った場所にお医者さんみたいな人が行って、まあ、要は PCR で前あったようなその駐車場で待っててくださいみたいな状況として、中に入ったらここの席に座ってくださいみたいな、
うん、
で多分そこに座ってでワクチン打って、うん、15分ぐらいはそのなんていうんですかね、副作用とかもあるじゃないですか、そういうのがないかっていうので、まあ、やってるみたいですね。来ました来ました
来ました、
はい、
あ、本当だ、
またうまい見出しですね、こちら、パチンコ打たずにワクチン打つ全国でも珍しい接種会場に予約者続々、
はい、
しかも大阪市北区のパチンコ店フリーダムまたフリーダムっていいですねまさに自由ですね。フリーダムで、13日新型コロナウイルスのワクチン接種が始まった、職域接種の一環で従業員や家族、近隣の商店街組合員らを対象に1500人分を実施する、
うん、
パチンコ店が接種会場になるのは全国でも珍しいという、うん、台の上のデータ表示機で接種後に15分測り、
うん、
体調が悪くなったら呼び出しボタンで知らせる、うん、ホールは空調設備で換気が徹底されているという感じでですね、まあ、うん、みんなが本当にパチンコ台に座って、
この写真見ると台の電源ついてるんだな。
そうそう、台の電源ついてますね多分上の方の電源つけてるんですよこれ、
うん、
あ、でもついてますね、うん、エヴァンゲリオンって書いてあるかな、うん、でじゃあ打とうと思ったら打てる可能性もあるね。
あるね、これは。
で、
これを USB とか使えるようにするため、
いや、
あ、それですかね、
USB も、あ、そう、多分でその15分測ったりするのもそのつけとかないといけないとかもあるんじゃないですかね、
うん、
そうそうそうそう、で、まあ、なんかうちに行ったこととかないですよね、あんまり。
ないない
ないですよね。
なゲームセンターのあるこのスロットぐらいはあるけど、パチンコはやったことない。
はいはい、これパチンコ屋さんに行った時に、うん、お腹す ついた時に昼休憩あるじゃないですか、うん、まあよくやる、もう周りの音がうるさいんで、うん、よくやるのは店員さん呼んで、うん、こうこうやったらお食事、
そうジェスチャーで、
ジェスチャーやったらあの休憩ってことなんですよ、うん、でこれは別にお食事だけじゃなくて、うん、いろんな休憩取るためには40分ぐらい取れるんですけど、うん、そこでこの店員さんが40分って設定するんですよ、はい、そう、それでそれ以内に帰ってきてくださいねみたいな、で帰ってこなかったらここにある玉とかは全部その没収になりますよみたいな、帰ってこない人もいるんでね、そうそうっていうのもあったりするんですけど、多分これで15分測るんですよ、だからこれで15分測って多分来たらなんかピカピカ光ったりとかするんで、うん、あこの人15分終わったんだなとかも分かったりするっていう、これちょっと画期的だなと思って、うんうんうん、面白いなと思いましたけどね、やっぱやったな大阪でしたね、
はい、
笑いが分かってるというか、そうそう面白かったなという感じでございましたという、まあちょっとね、ニュースを見てちょっと本当すごいなってちょっと感心したんですよ、
もうねずっと閉まったままよりはね、こういう活用法があるのであればね、う
ん、で、まあ、これ見た感じ多分職域接種なんで、このパチンコ屋さんの人たちとか、うん、その周りで、まあ、いつもこの、まあ、パチンコ屋さんの周りにあるお店の人たちが集まれるようにしてるんだなということで、
う
ん、
そうですね、もうまだ受けてない人たちもいらっしゃるのであれば、こういう場所も、ね、活用して行きやすいように、
そうそうそう、うん、っていうのがあるんでしょうね、
そうですよね、で
さらに多分これ作戦で、うん、もともとパチンコ打ってたけど、まあ、ちょっともうやめようみたいな、うん、って思ってた人たちが、うん、いざこの中に入ってみたら、うん、こんな機種もあんのかとまた通うなこれは今度行ってみよう、まあ、要はちょっとお礼のつもりで行ってみようみたいな感じで行ってまたハマるパターンですね、
これ改めて客観的に見れるかもしれないね、そうですよね、こういう台があった
っすかね、そうだからあ自分の好きな台のこんなの新しいバージョン出てたんだみたいなのとか、
うんうんうんうん、そうだよね、いつもなんかじゃんじゃんガラガラして、そうそう、まあって音が鳴ってる中で人もね座全員座っていったらもう見れるものも
見れないし、でまたこのもしかしたらこの忙しい時期に入って、うんうん、もうパチンコやって学んでないみたいな人がいたとして、その人たちがちょっとこう成功して、うん、あちょっと今時間あるじゃんみたいな時に高校に行っちゃったら昔の感覚が蘇ってきて作戦なんじゃないかなという、
そうでしょうね、
そうというねこともちょっと考えたりもしましたけど、
はい、
さあ、という感じでございます。さあ、うん、リエさんは、
はい、
まあ、一応お帰りなさいということ で、
そうですね、
先週ね、
はい、
ちょっとお話もしたんですけども、
はいはい、
東京の方に舞台挨拶を行ってたということ で、
そうです、はい、
ちょっと詳しく聞いてもいいですか。
はい、はい、先週土曜日からですね、11、12、13で、
はいはい、
この田辺弁慶映画祭の、方で、私が出た作品の監督、小川美沙さんの監督、小川美沙監督の作品デーということで、
はい、
11日から13日まで3日間上映されてたんですね、
はい、
でそこでその3作品上映したんですけれども、そこで出た出演者のキャストの皆さんでちょっと舞台挨拶をしたということで、私は13日月曜日に舞台挨拶をしました。このテアトル新宿でやりました、
はい、
でまあ、上映は作品自体もね、ちゃんと完成したのを初めて見たので、まあ、鑑賞した後に、まあ、呼ばれて、
あ、そうかそうか、
うんうん、舞台に出たと。
舞台挨拶って終わった後なんですね。
そうですね、多分多分前にやるパターンと後にやるパターンが多分あるのかな、2
種類あるんですかね、
と思うんですけど、多分私たちも見てなかったので、まあ、上映後っていう形に
一回見てからみたいな、
うんうんうん、なってたと思います。
なんかちょっと不思議な気分なんじゃないですか、自分の出てる映画見て、
うん、
その後に舞台に立って挨拶するみたいな、
うんうん、そうですね、
すごいですねどうでした、緊張しました。
あ、そう、緊張はしましたよ、緊張しました。この作品にもう実際見てどうだったかとか、あとこの、ね、監督は一緒に作っててどうでしたかとか、ね、出演してみてどうだったのかっていうのもいろいろ聞かれたりとか、はい、しました。
おお、すごいなもう
上手にできてました。
上手に、何か作品が、
うん、
作品は、はいはい、もう
カットされてなかった
大丈夫でした、カットは、
カットは大丈夫でした
大丈夫でした。
ああ、よかった、これでね、映ってなかった舞台挨拶で何て言えばいいか実は声で、お母さんの声で出てた誰みたいな、
タケシーさんがね、見に来て、
確かに、
あ、言ってましたね、
タケシーさんにちょっとどうだったかのね、このコメントも書いてほしいですね、
う
ん、
ツ
イキャスの方で、
書いてほしいですね、いや、
いいですね、
はい、
なんかミッションみたいなのしたんですか、なんか別に、そうそう
何雪のぶヒップホップ
大丈夫さあ今決まったのかどうかをちょっと武志さんにね教えてほしい。
いやいやもうさもう
そんな雰囲
気じゃない。司会の方がいらっしゃって、はい、それでやっぱ振られて
回していくんで
話をするって感じだったので、そんななんか
事前に言っとかないとな。そうそう、司会の人に、
司会の人に、
あもしくは近所ですって言ったら雪のヒップホップくださいってな。
あそうそうそうそうい
やこれ司会の人ともね、上演あの映画を見てからしか
会ってないんですか。
事前には挨拶とかはしてなかったので。
あじゃあもう見終わった後に舞台に立って そこで始めましてみたいな。
そうそうそうそう。
じゃあラジオ聞いてないってことなのかな。
空気の読みなやつだ
なあ。ラジオ聞いてないっておかしいんだけどな。すごいな。いいですね。やっぱ怖かったですか。その
なんだろうな、彼女の作品とっても怖いとかではなくて、人のなんか悲しみとか苦しみとか愚かさとかそういうのをちょっとホラーに表現してるような感じだったので。ほうほう、ね、
すごいな。
なんかよくあるアメリカのキャーワーとか血みどりにワーとかそういうのではなかったので。
あなるほど、
はいはい、もうとても綺麗になんか作られて、
ね、寂しさ切なさみたいなのが
そうそうあって、はい、
あ、
はい、
なるほど、
はい、
感動しましたやっぱり。
うんうん、よかった。なんか私 のお友達も何名か声かけて、はい、見に来てくれたんですけど、なんかね最近見た映画の中でなんか一番良かったって。このなんか自主映画とかって大体こんなもんだろうとかってやっぱ思うものもあるようだったんですけど、はいはい、もう全然なんか違うって言ってレベルが高いっていう風に、
クオリティ
も高いっておっしゃってましたね。
嬉しいですね、
うんうんうん、
ありがたい限りでございますね、
はい
はい、さあツイキャスね、皆さん来てくれてるんですよね、はいはいはい、万代さん来てくれてます、うん、こんにちは、引き続き保育園の出し物を作りながら放送聞いてますと、
はいはい、
リナママさん来てくれてます、うん、リクエストのチョメノスケさん、マングースオシロさん、リエさん、こんばんにちは、うん、今週も北海道からツイキャス見ています。今の気温は18度ちょうどいい気候です。
いいな、
ちょっとずつね涼しくなっていってますね、
う
ん、さあ、さあ来ましたたけしさんですね、うん、こんにちはリエさん、おとといはお疲れ様でしたと、
はいはい、
でですね、ボジョミントンさんがコンテニーコイン入れてくれてます。
コンテニーコイン
あちゃちゃちゃこれもやってないですよね向こうでは。
やってない
か、やってないか。
誰もコンテニーコイン出さなかったんですか。
出さなかったんだおかしいな、
気の読めないやつらだな
さあ、チャンリエとリクエストの、証言とリーアップそして FM 那覇をご視聴中のオーディエンスおばんです。今日の星座占い、うん、10位の体調の良くないガクトですからガクトさん来てますね、さあ、続きましてですね、リナママさん、この間やっとワクチンの予約が取れました。ちなみに来月になりますが、私と主人、中学生の長女3人分、病院で接種しますとのことですね、うん、さあ続きまして、お笑い推しコウタ君でございます、はい、お久しぶり、
ありがとうございます、
こんにちは。まあメングーって来てますね。いや逆やで自分まとめ逆やで、メイしてマングーしてよ、ちょっとい
いえ本田先生みたいに
ありがとうございます。いやもうこのくだりやめましょう聞かれたら怒られそうだからさあ続きまして、柴博さん、ナンバー花月でワクチン接種やったらええのにっていうのも来てますね。確かにナンバーグランド花月って広い、うんうん、はい、吉本さんのありますからね。あそこも結構広いですからねそういいですね、
はい、
さあ続きましてですね、あとは円楽さん、二階堂はどこだっけ。いや違う、うん、二階、何でした、映画タイトル名は
二階のあの子
ですね。二階のあの子ですね、
うん、
二階堂はどこじゃないですね、さあということで、あとは全カットはされてなかったよということです、
うん、そうですね、
さあたけしさんからですね、はい、司会にかっちり仕切られてしまったのでボケるチャンスは全くなかったですねと
なかったですね。
そんなにかっちりだったんですか
そうですね。
ちなみにタキシーさんが、うん、私もチャンスがあれば雪のヒップホップで叫びたかったです
あいいですね
確かに
どんどん広まっていってる
な
しっかり
タキシーさんが叫んでくれたらね、うん、やりやすあーいややりやすかったです
な
ただすごい空気になるだろうね
なんか何これみたいな、
なりたやみたいな感じ、
そうなりたやみたいな
雪のヒップホップ
あーいってな司会者がさ今のは何でしょうかかっちりとね聞いてきてさあいいですね、 レイさんの作品はとてもあったかい作品でした、皆さんメインの映画を目当てに来ていたのですが、リエさんの作品を見てこれが良かったと言っていた方がたくさんいらっしゃいましたとのことです。
そうですね、あのツイッターとかでも、はいはい、あの私が出た2階のあの子がやっぱ好みだったとか良かったっていうことを書いてる方が多かったですね。
それめちゃくちゃ嬉しいんじゃないですか。
そうですね、嬉しかったですね。
嬉しいですね。反響もじゃあ結構あったんですか。
は
い、
そうですね、でまあ、連日、ね、監督の小川美沙監督があの新宿近辺でフライヤー配ったりとかずっと宣伝活動を、ね、一生懸命やってて、まあ、ツイッターにも上げたりとかいろいろしていたのでその回もあって、まあ、お客さんもあのたくさん来てくれましたね。で3日間連続で来ていただいた方もいらっしゃったみたいです
ごいですね、
本当にもうありがたいなっていう。
ありがたい本当に。
なかなか、ね、もう向こうの友人がこの今こう映画館でもこんなに、うん、あの集まってあの見れないから
埋まることがないから、
はい、埋まることがないから本当にすごくなんかみんなに応援してもらった上映だったねっていう、はい、言ってま
本当ですね、
うんうん、
いやすごいな、
うん、
いいですね、
はい、でそれで、ま、あの今まで一緒に沖縄で演劇やってたメンバーで今東京に行ってる、
はい、
あの人たちもなんか見に来てくれて、
演劇メンバーが
そうそうそう、だから東京で再会みたいな、
うん、あすごい、なんかめちゃくちゃいい再会ですね。
そうそうそうそう、それでなんか嬉しかったですね。そういうの
ただ旅行行って会っただけじゃないから、うんうんうん、ね、ちゃんとその仕事として、
そうそうそう、
映画として行ってそこで再会するっていう、
そうそうそう、でもなんかあのいい刺激になった後自分も東京で頑張っていこうと思ったとかっていうコメントも
熱いじゃないですか。またそれはそれで映画になりそうな沖縄で頑張って一緒に頑張って、はいはい、って東京の作品出て向こうで頑張ってる人と会うっていう、
そうですね、
最高の作品じゃないですか。
いいですね、
ね、ハートフル、
ハートフル、
ハートフルな内容でしたね。
はい、
あとはなんかその東京、まあ、なんていうんですか、軽く回ったりはしたんですか。
もう到着した、ね、月曜日はもう到着してそのまま、ね、ホテル行って、あの映画館の場所も確認したりとかして、
あ、そうかそうか、
でもちょっとあのご飯食べたりとかしてぐらい で翌日、昨日ですね、
はい、
昨日はもう前から言ってたターニーのマキオ・タニ・カリーに行きまして、
お、一応ね、もうそこだけは行きたいということだったから、
今もうオープンの時間にも直で行きまして
速攻行ったんですね。
速攻行きまして、五反田に行って、
お
で、なんかあのカレーもなんかダブルのカレーを頼んだんです。マイルドとなんかスパイスの両方味わえるみたいな、はいはい、のを相掛けマキオカリーっていうのを食べまして美味しかったですね。
美味しかったですか。
あの甘いの方はココナッツを使った感じ でスパイスの方はちょっとピリ辛な感じで、であのトッピングに人参しりしりとかね、
あ、ちょっと沖縄っぽさもあるってことですか。
そうですね、まあ、パクチーも置いたりとかもういろいろアレンジができるような感じですね。
いや絶対いいじゃないですか、
は
い、
で、まあ、近くに、なんでビジネスパンとか働くビルもあるので、
はい、
もう完全にランチタイム12時になったらどっと人が来るみたいな、
人気というか、
はいはい、なのでもう今の時間来てよかったですね。あー、オープンの時間に
これ後から来てたらえらいことになってましたよと。
そうそうそう
そう、お、危なかったですね。
危なかった、
大人気女優がちょっとバレるとこでした。
顔バレ、
顔バレするとこ、うん、もう周りから雪のヒップホップって言われてみんなにあーいあーいって言って答えないといけない可能性もありましたからね。
そうですね、
あーすごい、
はい、
いいな
ー、あーもう美味しかったですね。
なんかお持ち帰りみたいなのはできなかったんですね。
お持ち帰りできたのかな、ちょっとそこら辺が分かんないんだけど、でもなんか開店祝いでいろんな人からお花とかいろんなのもらったって言って、なぜかチンスコを300個ぐらいもらったからこれをお客さんに配ってますって。
なるほど、沖縄のチンスコですって
だから他のお客さんとかにも、僕沖縄なんでこのチンスコを食べてくださいって言ってからなんか
いいですね、あったかい。それ多分沖縄の人が送ってくれたんですよね、多分その
なのかな、
頑張れみたいな感じで、
うんうん、そうですね、
確かにそれちょっといい作戦かもしれないですね。
そうですね
自分のこともアピールできるし、
はいはいはい、
じゃあタニーさんも立ってるんですか。
うん、ターニーがあの入り口入ったらもうすぐターニーが注文取るみたいな、
接客してくれるんですか、
はいはい、
いやすごいですね、頑張ってるな、
頑張ってる、
俺っ子なのにそんなするんすね。
ねえ、
俺ももうちょっと頑張らないとな。
そうだな、
いやそうだなじゃないの、もう、まあ、そうなんだけど、そうだなじゃないのそうなんだけど何も言えねえな。
そんなリエさんからなんとね、
う
ん、お土産もいただきまして、
そうなんですよ、
はいはい、
こちらが甘辛揚げ餅、
そう、揚げ餅、
東京おかき、
はい、
東京おかき、こちらがだし醤油、
はい、
カリーの方でもらいました。カリー揚げ餅ですね、
はい、もう私が空港にね羽田に着いたのが夜7時ぐらいで、
はいはいはい、
もうあのお土産品店全て閉まっていたんです
いやもう本当にそうですよねだって一応ハードスケジュールですからね、
はい、でもうあの搭乗口の方に保安検査場を通って搭乗口にの手前にあるこの穴のショップに、
はい、
ANA のショップでやっと買えたっていう。
なるほど
本当にお土産が買えないどうしようと思って
大変ですね、
うん、だから空港を着いてで先にも PCR 検査を受けようと思って、はい、受けてで30分くらい、ね、クイックで待って、で待ってる間にもう腹ごしらえなんとそれで書き
込んで食べて
で結果を受けて陰性だったらよかったって言ってです
ぐ搭乗口行かないと、はい、
行かないとってなってそしたらみんなお店閉まってい
やっていうもうタイバタバタですね
バタバタでしたね
いやもうでも今は多分どこもそうでしょうねその空港とかも早く閉まったりするし、
うん、そうそうだ
一応検査もしないといけないしとか
そうそう本当はね羽田あ那覇空港に着いてから受けようと思ったけど私が到着する時間はもうね受付もされていないもう空港ガラガラだったんで空港も
やっぱ人なかなかいない状況だったんですね
そうです飛行機も横一列に一人二人座ってるかなぐらいの感覚でしかいない
ソーシャルディスタンスで座ってる
あじゃないじゃないいないお客さんが
そもそもがいないってことですか
いないいない行く時も帰りもいなかった それだそういう人数しかいなかった
うわーこれ大打撃でしょうねじゃあ、
うん、だからこの帰りもアナで帰るけどこの待ってる間になんかプレミアムクラスに帰ったい人はいませんかとか
空いてますからって
そうそうそう本当言ったらガラ空けだったこのプレミアムクラスも
これは値段変えずに
あ変えられる変えないといけない値段は
なるほど、
うん、多少、
ね、ただ空いてますと
そう空いてるので、
まあ、ぜひご利用しませんかと
そうそう美味しいあの飲み物とかいろいろ提供できますよみたいなリラックスした大きいシートで座ってみたいな感じだったけど、
はいはい
もうガラガラ
へ
だからあこんなにいいと思ってちょっとびっくりしちゃった
大変だ、
うん、でねあの結構なんか緊急事態って言ってるけど東京全然なんか人多かったけど
なあなんかそれ聞きますよね
街並みが少
ない普通に渋谷とかめっちゃ人いっぱいいましたけど
へ
でもなんかやっぱり山手線、
はい、
JR 山手線とかは、まあ、満員電車になるほどではなくて
お山手線なんてもう満員電車のイメージですけどね
そうそう立ちっぱなしでとかっていうイメージだったけど、うんまあ、座れたしで少ない方だって、まあ、向こうの友達も言ってたので、うん、
すごいなそんななってるん
ですねやっぱまだまだこう時差出勤とかリモートワークとかやっぱ、
はい、出てない人もやっぱり、まあ、だから会社員とかが少ない可能性あるけど、
う
ん、
そうそう
人自体はやっぱちょっと多いかなみたいな
そうですだから渋谷八甲前とかも、ね、普通にあのスクランブル交差点も人、はい、多かったしで新宿ルミネとかも、ね、あの上がってみたけど結構人多かったし、ね、飲食店の方も入っていたし、
まあ、だからなんかこの緊急事態やりすぎて、うん、ちょっと緊急事態の効果が薄れてるというか味がちょっと薄れてるというか、
うんうんうん、
なんかそこまで緊急じゃないんじゃないかみたいな雰囲気もなんか、
まあ、
ちらほらちょっとあるかもしれないですね
そうですね、うん、で昨日はちょっとあの午後は感激あのお芝居を見に行ったんですけど、はい、大きいあの劇場ですねでそこもあの感染対策はしていたけど一席ずつ空けてっていうこともしてなかったの、ね、普通に全部埋まって、うん、いたしで、まあ、ただあの何かあった時のために必ず登録 QR コードでこうそれぞれみんな登録をしてくださいっていう風に
連絡が行くようにみたいな感じなんですかね
で、まあ、客席も出るときはこう何列目から何列目まで先に出てくださいってこう順番に出るような形とかトイレとかもこう間隔空けて並んでくださいとかっていうのはあのスタッフの人たちがもう厳重にずっとやってました、
まあ、大変ながらも、
まあ、
対策やってやりながらもまあちょっと経済も回していこうみたいな
そうですね
いや感じなんですね、
はいはい、いやもうあの藤原竜也見ましたよ
お
そうなんですか
藤原竜也と溝端淳平、
淳平、
うん、さんとあと吉田鋼太郎さん、
はいはいはい、
とか
いいですね
見ましたね
鋼太郎さんかっこいいですね、
はい、白石佳代子さんとかね見ましたねはは鈴木杏さんとかあの
監督が、
宮本武蔵の作品をやってたんですよ、
うん、
で作が井上寿さんでもともとオリジナルの演出は蜷川幸雄さん
蜷川さん
のを、まあ、今もう、ね、お亡くなりになられてますので吉田鋼太郎さんが今演出してという形で、
うん、そうなんですね
そうですもう7回忌になるそうなのでその7回忌の追前公演ということでなんかされて いた
時代に。本人たちを見たんですかこれ。この藤原竜也さん本人を見たってことですか。
あ、見ましたよ。もうあの1階の前から10列目ぐらいの真ん中のいい席で。
めちゃくちゃいい席じゃないですか
ちょうどチケットが取れたと思って。
ビップ席が取れたんですね。
ビップ席が取れたので
勉強になりました。
はい、勉強になりました。
いや、すごいな。やっぱり
もうあのなんかよくみんな藤原竜也のモノマネするじゃないですか。はいはいはい、なんか
ハイジのやつね。
そうそうそう、あんな感じで時代劇で武蔵の役をやってたけど、喋、はい、る時もあんな感じ。
じゃあモノマネ芸人もすごかったという認識ができたんですね。
間違ってなかったん
だ。間違って
なかった。さあということで、まあ、他にもね、あの、はい、リエさんの東京話とか、はい、まあ、その映画に関する聞きたいことなどあれば、はい、メールやツイキャスの方で募集しております、
はい、メールアドレス origin@fmnaha.jp、 すべて小文字でorigin@fmnaha.jp です。それでは一旦 CM です。
78.0 FM Naha Your Radio Station。 島マース本舗株式会社青い海、沖縄の塩作りを復活させたいという思いから皆様の食生活に寄り添ってきました。これまでもこれからもおいしいの起点に、島マース本舗株式会社青い海。
はい、ということでですね、9月15日水曜日17時27分を回りました。水曜リジンチャンプル生放送でお送りしております。さあツイキャス、皆さん他にも来てくれてますね、うん、万代さんからですね、まあ、谷さんのお店行ったんですね、いいなって来てますね、
はい、
さああとは円楽さん、ポケットターニーじゃないのが残念って来てますね、店名が。
あの首里高校の裏にポケットマーニーっていう、昔ながらのカレー屋さんがあるんですよ。
あ、そうなんですか。
だから
それをもじって
ポケットターニーって言ってるんだと思います。
でもターニーさん首里じゃないですよね。
あ、高校は首里高ではないですけど、はい、首里の出身
なんですよ。出身なんですね、はい、わだったらちょっと首里ポンですねそれだったらちょっとありでしたね、ポケットターニーも、はい、でも分かんないですかね、東京の人からしたら何の話かがさあさあ、で、あとはですね、お、旧宮司川市の俺さん来てくれてますね、うん、あれ、チョメがいる、マングローブ元気、チャンリエ、お風呂入ってこうねということで、うん、
このパターンですね。
このパターンでございます。さあ、来てくれてます。ありがとうございます。
はい、
さあ、ですね、メール来てるので、はい、メールの方読みたいと思います。
お願いします。
さあ、今日も綺麗ですね、リエ姉さん。やっと茶髪が追いついた、末っ子チョメさん。肩幅が素晴らしい、イケメン、マングー兄さん。こんにちは、アロハ。
いや。
いや、アロハじゃないんだ、芋女ですって来てます。
芋女ですか。
芋女ですって来てます。さあ、諸事情により先月の小刻みプラスを本日拝見しました、もちろん青空お笑いですと。ティルルの部屋の、常連のお二人お疲れ様でした。30分でめちゃくちゃ笑いました。お、小刻みプラスどうやって見たんかな。
あ、そうだな、
今ね、あっちにいる
内地でやってないよな。
そう、ネットとかで見てんのかな。
うん、なんだろう、
すごいですね。
どうやって見たんだろう、うん、
30分持つかは分かりませんが、いつかはリクエストの、特集が作られることを楽しみにしております。いや、30分持つよ、頑張って持たせよ、それは。
30分持つか分かりませんが、もうあの県外から心配させて、
そうそうそうそうありがたい限りですね、取り寄せて見てるのかもしれないですからね県外から。さあ、夏休みも半分過ぎ、時間の流れの速さにビビっています、うん、最近は野球にハマってて、サブスクに入会しようかめちゃくちゃ迷っています、うん、ラジオで中継を聞くことも多く、すっかり親からおっさん認定を受けるようになりました今はルールブック的なやつを探しています。選手名鑑は持っていますと。
すごい、
すごい、ん、
何の、何の
選手名鑑、野球の、
野球の、
あ、そうそうそう、あ、今野球にハマっております。
あ、そうなんですか。
そうそうそうそう、いや、全然
聞いてないな、
全然聞いてないな
全
然聞いてない。さあ、秋へ向かっているような感じがして寂しい日々ですが、これからも皆様、体に気をつけて頑張ってください。ではでは、はい、
じゃがねですね、
じゃがねですね、うん、まあ、野球といえばね、うん、今の大谷さん、
うんうん、
そう、本当ホームラン王行ってたのに、うん、ちょっと越されてしまって今。
あ、そっかそっか、
そうゲレーロジュニアでした、
ええ、
そうに45本目で越されて、うん、しかもなんか打率もゲレーロジュニアがトップ で、
うん、
で打点もあと3打点ぐらいで1なんて三冠を取るんじゃないかみたいな、
う
ん、その選手が言われてて、大谷選手こんだけ活躍してるけど MVP 取れない可能性があるみたいな、
うん、
大谷さん、
大谷さ ん、大谷さんこれちょっと MVP 取ってほしくないですか。
そうですね、
そうなんかここまでね、うん、日本人でもう44本、
うん、
すごくない、
すごい
すごマジです、うん、すごくない、日本で44本でもすごいと思うけど、
うん、
さらにそれをメジャーでやってて、うん、しかも9勝ピッチャーとしても、うんうん、これで10勝したら2桁勝利2桁ホームラン、
うん、
みたいなので100何年ぶりみたいな、
ベーブ・ルース
以来みたいな、
あ
ーー、もう大谷さん思ってるより相当すごいことしてるよ、うん、
ベーブ・ルースってのはもうね、みんながもう一番すごい人みたいな、
そうそうそう、うんうん、野球といえばみたいな感じの人と、うん、ですからね、
うんうんうん、
いやしかもこの今の時代にそれ するって結構すごいことだなと思うんですよ、
うん、
なんか今の時代だったらもう分けるのが常識みたいな、
うんうん、
なんか昔はまだやりたてだからこういうことやるやつもいるよみたいな、うん、っていうのを認められそうだけど、
はい、
そう、その中でやってて、さらになんか今追いかけてて、うん、誰でしたっけ、あのもう一人なんかそのキャッチャーで、
うん、
あのオールスターの時に、
うん、
あの大谷さんが投げた時に、はい、キャッチャーやってた方が、うん、後半戦になってめちゃくちゃ打ち出して、その方もあと2本差とか、
そう
1本差で追い上げてきてて、ホームランを誰がなるかみたいなのもあってね、うん、今野球、まあ、そのメジャーですけど、
うん、
まあ、僕もあんまり野球詳しくないんですけど、
うん、
浅はかな知識ですけど、めちゃくちゃ楽しみにしてますね、
うん、
だからいつも起きたら必ずその大谷さんの記事見てから、
あ
で記事でちょっとムカつく記事ないですか、あの大谷45号みたいな書いてあって、開いたら45号を打つ可能性がみたいな、なんかその
決まってるわけじゃない、
そう、打ったと思わせるような匂わせしといて、今日45号が出るのかみたいな、みたいなのを書いてあって、やめてくれよみたいな、そう、その釣りによくハマるんですよ、この釣りのやつにね、ハマったりしますけど、なんか野球とかあります、その好きな、詳しくはそんなにないです、
詳しくはそんなにはないので、なんとも言えないですけども、
野球といえば誰ですか、
野球といえば、
野球といえば知ってる野球選手というか、
知ってる、現役ですか、
いや現役じゃなくて、まあ、リエさんの中の野球選手というか、
私の中での野球選手ってもうイチローぐらいですけど、
あまあまあ
イチローはすごいですね、
やっぱイチローですね、は
い、でもなんか最近ずっと、ね、うちの旦那さんが言うには宮城、
あ宮城、
沖縄の出身の、
はいはいはい、
宮城ダイヤみたいな感じ、
みたいな感じ、
彼がすごい、
そう、
結構なんか
今なんかすごいって言われてます、
結果を上げてるっていう風に聞いてますけど、
一応旦那さんは見るんですね、
旦那さんは、うん、見てますね、
どこのファンとか分かります、旦那さんが
どこのチームっていうよりもこの選手が気になるみたいな、
はあはあ、応援してる選手が活躍するかみたいな、
そうですね、
じゃあリエさん別に好きなチームとかはないんですか、
特に好きなチームとかないですけど
、まあ、確かに甲子園ぐらいって言ってましたもんね、
はいはい、
見るのも、
はい、
さあ、ね、ジャガネーが今どこのチームを応援してるのかとかも気になりますけど ね、
あそうですね、
ラジオ中継で聞くってなかなかじゃない、
そうだよね、
野球を
野球はな、
そうそう、いやなかなか
昔さ、はい、お父さんとかが AM で、ね、
聞いてましたね、
聞いてたのは思い出してる、
爆音でね、
そうそう、チャンネル権ないお父さんが
そうそうそう
部屋の方で聞いたりとか、
うんうんうん、
あとはなんかまあトラック運転とかの時に野球中継聞きながらやるとか、
そうですね、
まあ、そんなのは聞いたことあるけど、うん、ジャガネーの世代でなかなか聞かないけどな、
いいよな、
うん、そもそもラジオであんまそういうスポーツを聞くっていうのがないかもしれないな、
うん、なんかナイタ、
はい、
ナイタのこのラジオでやるっていうのの、このお決まりのキャッチフレーズっていうか、
ははは
そういうのもあったので、そういうの この印象、
あ実況じゃないけど、
うんうん、
でもだからラジオで野球この解説してる人ってすごくないですか、
うん、そうですよ、だってイメージさせるようにもう全て事細かに説明してくれるじゃないですか、そうそ
うあの打ったの大きさでホームランなのかヒットなのかとかも分かるし、でどう今誰がどこを回って、
そうそうそうそう、
あれすごいですよね、
うん、本当にすごい、
あれとあとあの競馬の実況、
あ
競馬の実況だけは本当に、うん、もう俺あの人たちすごいなと思って、
うん、
もう分かります、あんま見ない、見ないですか競馬、
あんま見ないね、
あもう競馬の実況、まあ、綺麗な、なんですかね、よくこのフレ、まあ、多分最初から考えたりはしてるんでしょうけど、うんうん、どの馬が勝つかなんて分かんないじゃないですか、
はいはいはい、
その中でこのセリフ回しが出てくるんだみたいな、
うんうんうんうん、
そうだからなんかそのディープインパクトの、
はい、
というすごい速い馬がいた時に武豊が乗ってて、
うんうんうんうん、
手綱で このつながってる血液が循環してるみたいないう、はい、なんか例えとかあるんですよ、はい、よくこんなん考えつくなみたいな、うん、そうだから結構実況ありでゾクゾクするみたいな、はい、そうだからプロ野球の人もなんかすごいなみたいな、
はいはい、
だ実況する人ってすごいですよね。
すごいですね。
そうそう、まあ、ちょっと普通に思っちゃったなみたいな感じでございますけどね。さあ、じゃがねが野球にハマってるというお話でございました、はい、あとはですね、あ、ウッチーさんが競馬実況はスポーツ実況の基本や出てきてますね。
基本なんだ。
あ、確かに。あと万代さんから、競馬の馬の名前は実況殺しよねってきてますけど、確かに俺は待ってるぜっていう馬がいたりしたんですよそう、この馬がまた早いんですよ。そうそう、でもこんな、なんかちょっとダサい名前じゃないですか、うん、俺は待ってるぜみたいな、うん、でも競馬の実況の人が言うとかっこよくなるんですよ、うん、そう、なんかこのいろんなこのドラマがあったりするんですけど、うん、なんかそのライバルの馬がいて、うん、でその馬が今出てないと、で次戦うと、うん、でその前の試合で俺は待ってるぜが勝った時に、うん、なんとかなんとか俺は待ってるぜみたいな言って差し切るみたいな、うん、勝つみたいなのがあったりしてかっこいいなみたいな。そう、あとは結構どんなんだったかな、なんかめちゃくちゃ変な名前は確かにいっぱいありますね。
うん、
9文字以内だったらつけれるんで。
あ、そうなんだ。9文字以内で決まってるんだね。
そうそうそう、そうだからそれこそ北サンブラックって言って、うん、北島三郎さんの、
あ、はいはいはい、
そう馬とかいたけど、この馬も早いから、うん、もう北サンブラックって、そう、もうめちゃくちゃ強い、うん、獲得障害金額がナンバーワンじゃなかったかな確か。そう だからその北サンブラックって最初聞いた時、いやいや変な名前と、うん、北さんなんてつけると思ってたけど、うん、もう今聞いたら、うん、なんとも違和感ないぐらいのそう、馬とかね結構いますね。
結構この馬の名前を連続して言うんじゃない？
あ、言いますね。
実況の時、
はい、
北サンブラック、
北サンブラック、北サンブラック、
走ったー、
そうで後ろからなんとかみたいな、
そう、
あ、いいですねあ、これちなみに小刻みの毛利さんが馬主になったらこういう名前をつけたいというのがあるらしいんですけど、やがて馬刺しだそうですいや、嫌だなこれ、マジ応援したくないな。
でもさ、もうめっちゃ走ってるから、うん、なもう筋肉がすごいじゃないですか。
確かに。
だから弾力のあるいい肉かもしれない
いやこれ意外とあれなんですよ、肉ついてないんですよ、この硬くて食べれないんですよ。 だから足骨折すると殺処分になったりするんですよ。
あ、そうなの。なんか血流とかも巡ってていい肉なのかなと思ったけど、
いやこれ良くないんですよね。これよくね、なんか、まあ、よく言われるんですけど、うん、もう本当になくなってしまったりとか殺されたりするっていうのがあるんですよね。
ちょっと悲しいね。
悲しい、そうね、まあ、いろんな、ね、うん、馬がいたんですけど、そういう、まあ、だ競馬はちょっとドラマがあってね、
はい、
いろいろまた今度ちょっと語ろうかなと思うんですけど、
そうですね、そう、お願いします
。さあ、ありがとうございます。さあ、ですね、あとこの最近ちょっとニュースで見たのが、うん、カップヌードルあるじゃないですか、
うん、
カップヌードルソーダっていうのが、うん、販売されたらしくて、うん、わかります、この炭酸飲料としてカップヌードルの、うん、醤油味シーフード、うん、カレーチリトマトみたいな、
飲み物ってこと、
そう、飲み物としてやってて、うん、なんかそれを飲んだ人のなんかあれがあったんですよ、ニュース記事というか、うん、そう、それ見てて本当にまずいらしいんです
なんか味が濃いんじゃない？
そう、濃いし、本当にそのカレー味のやつがコーラみたいな見た目なんですけど、うんうんうんうん、匂いもカレー、
はい、
飲んでみてもカレーらしいんですよ、うん、で、まあ、まだカレーはマシだと、うん、で一番まずいのがごめんなさい、シーフード、
うん、
でシーフードが、まあ、見た目がこのシーフードっぽい感じで、うん、なんかこのカルピスソーダみたいな感じに仕上げてるらしいんですけども、うん、この表記されてるやつ見たらエビが入ってたりするから、本当にこの一応再現はされてるというか、うん、シーフードの、はい、ただソーダとして飲み物として、
ソーダも入ってる、
そう飲み物として飲んだ時にうまいかまずいかで言ったらもう間違いなくまずいと言いますみたいな、うん、そう、ただ日清さんのこのカップヌードルなんてもう何やってもずっと当たりだったから、
うん、
逆にこのハズレのこれを飲んでみるのもありじゃないでしょうかみたいな、
はいはいはい
はい、意外となんかちょっとそそられるような記事ではあったんですけどなんかだからね、もし試す機会があったらちょっと試してみますので、
はい
はい、その辺もやっていきたいなというね、ありました。さあ、しばひろさんですね、チョメノスケがもし馬主だったら神ハエールですねって来てますねバカ野郎なんで俺その思いを神ハエール神ハエールっておかしいでしょ。さあ、髪生える抜いたってちょっとややこしいし、生えたのか抜けたのかわからないし刺したとかもありますからねちょっとやめてくださいねさあ、という感じでございます、
うん、
さあ、ということで、じゃあ大喜利いきましょうか。
はい、
はい、本日のお題がですね、なんと万代さんが考えてくれました。
はい、
はい、舞台挨拶で受ける挨拶とはこちらでございます、
はい、
さあ、結構まあ難しいではありますけども、うん、もうね、リエさんがもう直近でね、はい、味わってきたものでございますの で、
はい、
ちなみにどうです、舞台挨拶受けました？
ん、
舞台挨拶は受けました？
受けたっていうかな、監督の印象はどうでしたかみたいな、その現場の雰囲気はどうですかって言った時に、まあとにかく若いんだっていう風な話から二十歳なんで、
二十
歳なんていうの、あの
とにかく若いんだ、
この
な
表現とかが、はい、まあ、明るくて、うん、いい雰囲気でよかったっていう話をしたんですけど、最終的に彼女とにかく若いんでって言って話したら、ちょっと見てもらって、
ね、おお、はい、掴んでますね、いいですね。
小嶋美佐子さんでしたっけ？
いや、小嶋美佐子さんじゃないです。監督名前美佐子さん、
あ、小川美佐さん
ですね。はい、じゃあ美佐しか合ってない。ちょっと難しかった。さあということで、うん、こちらですね、舞台挨拶で受ける挨拶とはこちらの方、うん、メールツイキャスの方で募集しております。
はい、メールアドレス、はい、origin@fmnaha.jp、 すべて小文字で origin@fmnaha.jp です。それで楽しみです。 78.0FM Naha.
Your radio station. ユージロー、ハット、ケージャージの内縄口 Now。 さあ、今日皆さんに紹介する内縄口はこちら。
ナベラ。
ナベラ。
これはヘチマのことを言います。ちなみに沖縄では汁物や煮物にしてよく食べます。じゃあ闇鍋始めますよ。
おしゃー、行こう。
みんな入れたな、
まあ、入れた。
じゃあ俺から行くよ。よいしょ。鍋なんか、
あ、初めてだなこれ。
何回入れたのこれ。
残念残念。
じゃあ行こうね。よいしょ。あ、俺も鍋なんだ。
お前
らさ、じゃあ俺もね、
よしよし。
うわ、鍋なんだ。
お、すごいぞ。
一発目鍋なんだ。
じゃあそろそろいいのか。鍋なんだな。
俺もそうそう、肉が鍋ら。
俺もナーベラ。
ちょっと待って、これ闇鍋じゃなくて闇ナーベラやし。
おーすごい。
いや、おーじゃないよ。
闇鍋じゃなくて闇ナーベラ。
説明じゃなくて、説明じゃなくて、
もはやもう優勝じゃなくて鍋城じゃん。
15日水曜日17時42分を回りました。水曜リジンチャンプルー生放送でお送りしております。それではコーナー行きましょう。大喜利クエスト DA。
ゆきなぶヒップホップ。
あーい。
いやー、これやってほしかったな。マジで意味わかんなかったでしょうね。あーいよ。さあ、こちらのコーナーはですね、本日リスナーさんの中から大喜利で一番面白い人を決めようというコーナーでございます。さあ、本日のお題が舞台挨拶で受ける挨拶とはこちらでございます。
はい、
さあではもう早速いきましょうか。
はい、
まずはツイッターの方からですね。
はい、
ツイッターネーム万代です。
万代
さん、万代さんいきましょう。舞台挨拶で受ける挨拶とは、アホの坂田師匠のテーマで登場。これもでもなんかさ、がっかり感すごくない？この音だったらアホの坂田師匠が出てくるんじゃないかと思って、うん、俺らが出て行ってもね、うん、違うんかいってなりそうだから、
めちゃくちゃ滑るだろうな。
ハードルめっちゃ上がるだろうな、これな。さあ続きましてですね、ハゲヅラの被り物を被り紹介をされた時に頭を下げたらハゲヅラが落ちて丸坊主という、いやハゲてるんかいみたいなね。そう、ハゲヅラかぶっといて落ちてもハゲってるという、
う
ん、
そうですね。
まあこれはちょっといい感じで、いい感じかもしれないですね。さあ続きまして、常時ヘリウムガス吸引ということで、常にヘリウムガスを吸っとくといいですね。
まあ変な声になってるってことね。
そうそうそう、うん、でも後半滑るだろうな。出落ち感半端ないというか、こいついつまでやんのみたいな。ね、でも確かにあのずっとやり続けたら味が出るかもしれないですね。うんうん、さあ続きまして、見どころを紙芝居で説明というのもありますね。これちょっとあの保育園の仕事ちょっとやりすぎて子供たちには受けるかもしれないですけど。さあ続きましてがですね、ツイッターネームが芝居太郎かひろしさんです。さあ行きましょう。はい、舞台挨拶で受ける挨拶とは、ムロツヨシ風に話すっていうの。いやむずいな。
どういう風
なあ、ムロツヨシ風あんまわからないからな。続きまして、 鹿児島弁で話すので壊すっていうの来てますね、
うん、いや多分ウケるだろうな、うん、実際やったら
ウケるかな、うんうん、ただエセ関西あ鹿児島弁だったらそんな意味わかんないことになりそうだけどね、うん、鹿児島ですかっていや沖縄ですええみたい な, なちょっと意味わかんないボケになりそうではあるよね、うんうん、さあ続きましてがですねランリーデンさんですね、
はい、
さあいいの来てますねこちら、舞台挨拶で、受ける挨拶とは、前田明日香のテーマで襲撃
前田明
日香ですね前田明ですね前田明のテーマで襲撃さあいいですねさあ続きまして舞台挨拶で受ける挨拶とはハリセンとのことで、まあ、ハリセンは滑りそうだなでもななんか
誰叩く
そう誰が誰を叩くかによりますからねこれはねさあいいですねさあ続きましてですねちょっとこのお題ちょっと難しいかもあいいですね行きましょう続きましてメールからいきますね、メールがラジオネーム、はい、カーボンギアさんです、はい、さあ行きましょう舞台挨拶で受ける挨拶とは他人の金メダルを噛んでみせるっていうい
いですね
いやーこれねワンチャンでも叩かれる可能性ありますからね、うん、まず
金メダル取ってきてくれない
とそうだねまずは金メダルを取らないというかだからあのね、監督が取った賞の賞を噛むとかね、うん、そうそうさあ続きまして、はい時限爆弾仕掛けましたっていや怖いなこれな舞台挨拶で、
ね、
なんかありそうじゃないですかこの映画で舞台挨拶ではい時限爆弾仕掛けましたっつってわはははって笑ってるけどそうそうそう、でも本当に仕掛けてるみたいな、うん、怖さみたいなねさあ続きまして、はいこの時間から卵1パック99円というねタイムセールを始めるみたいな舞台挨拶でさあ続きましてこれちょっと危ないけど先日たけしさんを襲いましたってこれも笑えないかもしれないですなんか襲われてましたから
ね
そうそうそうい
たなな
んかめちゃくちゃ怖かったっていうやつですよねさあ続きまして帽子を取るようにカツラを取るっていうどうもってこれはちょっとウケそうですね続きまして玉泉院ってそちらでも評判なんですかというっていいですねさあなんかありますかって言って玉泉院ってそちらでも評判なんですかってさあという感じでございますさあ、リエさん受けますようにって来てますねリエさんに受けますようにって来てますカーボンギアさんもちょっとリエさん受けをちょっと狙ってきてますねさあ続きましてがですね、旧ぐしかわしの俺さんですね、
はい、
先週はいけそうなお題だったのでメールしましたがやっぱりハマらなかったので今週はお休みします良い週末をとのことですねいやこっちの方がハマってるななんかいや俺さん送ってくださいよハマってますからさあ続きましてがですね、チョメマンさんよよよ世界のリーエーさん大城さん皆さんはいさーいタッコさんの15番目のとこですよチンチロリーンということで、
うん、
さあ行きましょう、舞台挨拶で受ける挨拶とは、
はい
エクソシストスタイルで客席に迫るようにいや怖いねでもねなんか一回貞子の 4D かなんかの時にめちゃくちゃ貞子がなんか映画館出てきたみたいなわかります
はいはい、はい、
あんな大人数出てきたら逆に怖くないでしょみたいなそうっていうのもありましたけどねさあ続きまして、出落ちというやつを早着替えでどんどん展開して乗り切るという
何回も出落ち
するそう何回も出落ちするっていう、うん、ちょっと新しいパターンですね、
はい
でもこれいいかもしれないですね、うん、さあ続きまして、先生受けるつもりはありませんので挨拶はしませんっていうこれはもう保険張るということですね、うん、めちゃくちゃ保険張るねさあ続きまして、隣につぶやきおかみを設置
あいいですね
いいですね
千葉吉兆の
そう千葉吉兆のこれここ痛いんだよみたいなこそこそこそみたいなしかも聞こえてるっていうね、うん、いいですねじゃあラストですね、ボケましょうで滑ったら、うんボケましょうみたいな感じで、まあ、言うみたいな
あ
そうちょっと、まあ、これも保険張ってますね、
そうですね、
そう保険張ってるパターンでございますさあ、15番目の男さんありがとうございましたさあそれではツイキャスの方からいきたいと思いますさあちょっとこれ難しいからね、あいいですねウッチーさんいきますね
どうでしょう、
舞台挨拶で受ける挨拶とは別にということで、
あいいですね、
まあ、これがもう間違いはないかもしれないですね、
腕組んでね
でもこれ何年前ですか、
うん
確かに
これだから分かんない人もいるんじゃないこの今時のさ、うんうん、若い子にやったらさ何のことですかみたいな、
うん、
確かにもう10年は経ってますかね
経っている
んじゃないかな、
ね、経ってそうですよね
そうそうだからちょっとめっちゃ話変わるけどこの間なんかその画像で911事件のニュースみたいなのをやってたんですけど、はい、それのコメントみたいなの見てたら、
うん、
そのこれ CG なのみたいな、
うんうん、
要は中学生世代が その事件を知らなさすぎて、あそう本当にあんなことが起こるわけないと思って CG なのっていうこのもうわからないみたいな、そうっていうのもあるから、もう別にもわからないんじゃないかみたいな、
そうでしょうね、
っていうのもありますからね、はい、さあ続きまして万代さんいきましょう、舞台挨拶で受ける挨拶とは、うん、大御所にタメ口で話すっていう、もう結構使い古されたようなもう3人4人ぐらいこれもう世代をね、はい、またいでいきましたけども、
ただ怒られるだけ、
そうただ怒られるだけのもうね、今だったら怒られるだけですね、うん、さあ続きましてですね、ボジョミントンさんですね、こちらじゃがねいきましょうか、舞台挨拶で受ける挨拶とは舞台の中央で愛を叫ぶということでこれも違うあれだからな、う
ん、ただ怒られる
だけ、ただ怒られるだけこれ怒られるの多いな、さあ続きましてですね、円楽さんからですね、
はい、
いきましょう、舞台挨拶で受ける挨拶とはオスオラメスということでさあつかみが大事ですよとのことですね、あさあどうですかつかみは、
これやればよかったね
いや結構受けてる、結構ハマってた、これオスオラメスやりたかったですかこれやればよかった、これ先週出てたらやってましたね、
そうですね、
いや絶対やってないでしょさあ続きまして ですね、あんつばさんですね、
はい、
舞台挨拶で受ける挨拶とは、うん、ずっと無言ということですねこれでもあれありましたよね、あのあれ誰でしたっけ、あの若手というかもう今中堅ぐらいのあのしずるさん、はい、しずるさんがなんかあの
インタビュー、
そうインタビューでこの件についてどうですかみたいな言って、めちゃくちゃインタビューに答えそうな顔でずっと黙るっていう、うん、これ結構芸人の間でめっちゃ受けてたんですよ、そうっていうのもありましたが、確かにこれずっと無言、もう言いそうで何も言わなかったらちょっと受けそうではあるけどね、うん、さあ続きましてがですね、万代さんいきましょう、舞台挨拶で受ける挨拶とはボブサップの格好で登場ということでボブサップも分かんないんじゃないかな、結構
ボブサップの格好どんな格好、
確かにもうただの
でかい、OK、
なでかいマッチョなだけ、難しいけどな、うん、さあ続きましてがですね、柴弘さんいきましょう、はい、舞台挨拶で受ける挨拶とは朝の部昼の部雪の部ということでこれ雪の部が言わないと意味ないのよ、
晴れの部雨の部雪の部
ゆゆゆゆゆ雪の部ですのやつね、
ゆゆゆ懐かしい、
ゆゆゆありましたよね、
言ってた、ゆゆゆ雪の部言ってたよね懐かしい、
なんか言ってましたよね、わゆうなんとかなんとかゆゆゆゆ雪の部ですさあいいですね、あれ聞きたいな、ちなみにあんつばさんから別には2007年9月29日ともう日にちまで教えてくれてますね、
2007年、
13年14年前ですね、もうこれは分からないですね、さあじゃあラスト2ついきましょうか、柴弘さんいきましょうね、舞台挨拶で受ける挨拶とは僕の気持ち考えてよっていう、これね
ただ怒られるだ
け、なんでやねん、別に怒られはしない、
これは一応やっちゃダメ、
みんなに怒られる、ね、何ですかそれっつって、
そして嫌われる、
いやいややめなさい嫌われてないんだからみんなに愛されてますよ、下田と愛されてますから、たまに聞いてるから怖いわけよたまに聞いてますからさあ、ではですねラストいきましょうか、
はい、
一度あこちらじゃがねですね、舞台挨拶で受ける挨拶とは、うん、一度暗転し、ミラクルを君と起こしたいんですを流すということで、いやこれ今から始まるのみたいな感じになるけど、どうもですけどね、あの僕らの気象転結が始まる時の合図だったやつですね、 YouTube になって流せなくなったやつでございます、
そういうことか、
そうそうそうそうという感じでございます、さあそれではあじゃああと1個いきましょうか、あんつばさんですね、舞台挨拶で受ける挨拶とは僕は死にましぇんということですね
受けるだろうな、
これなんか受けそう急に何みたいなね、うんうん、さあという感じでございます、さあそれでは世界のリエさんに
むず
選んでもらおうかな、今日のはむずいですね、
いやあれじゃないですか、もう
おどれですか、
オスオラメス
あ来ましたね、はい、こちら円楽さんの、オスオラメスでございますね、いやこれいいですね、つかみが大事ですから、そうでここからあの真面目に答えていってもらったら逆に面白いっていうね、さっきのあれ何だったのみたいな
あれしか用意して
ない、そうそうそうあれ一本で来てたんだみたいな、
面白でも最後にやるかもしれないです、また最後に
あなるほどさあというわけでオスオラメス、いや手応えあったんだみたいな、リエさんがやったら受けそうではありますけどねさあというわけで円楽さんおめでとうございます、はい、さあというわけででは来週のお題発表したいと思います、はい、来週のお題、 こんな駐車場には止めたくない、うん、どんなのこちらでございます、うん、はい、駐車場もね、まあ、いろんな駐車場ありますからね、うんうん、自分の家の駐車場から、はいはい、まあ、なんかパーキングの駐車場などありますから、こちらの方よろしくお願いします、はい、以上大喜利クエストデラックスのコーナーでした。はい、というわけでさあラスト1分でございます。何か告知等は大丈夫ですか？
はい、今月はお笑いライブは
一応ですね、今のところは、天仏の方で開く予定でございます、
うんうん、はい、あ、そうなんだ、
はい、あれ開く予定でございますよ、はい、さあ9月25日ですかね、うん、第4土曜日、はい、もうだから来週の土曜日ですね、うんうん、の方天仏の方で一応120名限定ぐらいの感じでやりますので、うん、はい、今ちょっとずつね収まっても来てますので、うん、ちょっとどうなるかはわからないですけど、はい、またあの舞台の方でやりたいと思ってますので、うん、はい、こちらまた LINE の方とか、はい、まあ、Twitter とか各芸人の SNS 等 で、ね、 公式で、はい、公式の方でまた、まあ、配信とかになった場合には、はい、言いますので皆様よろしくお願いいたします、はい、さあ、あんつばさん配信チケット買いましたよということで、ありがとうございます。さあちなみにですね、こちらジャガネもね、ひっそりと、ぜひよろしくお願いしますみたいな書いてますからよろしくお願いいたします。
ニンニン。
さあというわけで、こちらですね、もう以上でございますね、
はい、
はい、ではリエさん、東京お疲れ様でございました、は
い、ありがとうございました、
はい、水曜オリジンチャンプルお送りしたのはリクエストチョメノスケと
お送りしたの
はお送りしたのは
吸ったのはって分かんない
お送り吸ってないんですよ
もう時間ないから早く締めますよ、リクエストチョメノスケと
リクエストマングースお仕事
劇団オズ近所リエでした、
はい、バイバイ
バイバイ
お送りしたのは